このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコード。
サニバ T 斎藤です。
サニバ平もいるよ。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
はい、
始まっていきますが、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。そんな時間ないですか。
いや、だってあの2倍速で行った方がいいって言ったから。
あ、いや、あ、そういう意味じゃなくて。
全く同じ流れやるんですね。
すげえドレスしたじゃん。
これテイク2なのに。
素晴らしい。
まず斎藤さんがですって言ったところから。
そう、いや、あの、そのなんかこの無駄な空間ができたとことかをこうカットしてもいいんじゃないかなって意味で。
ああ、そうなんですか。
で、全体がなんか短くなったら、いや、なんか同じ話繰り返しになったりする場合とかもあるじゃないですか。
はは、
まあまあ、それがいいっていうのもあると思うんです
。ははは、うん、まあまあ、僕はどちらかというとそういう無駄な空白とかも好きなので、うん、そういうのもいいか。ほら、もう今なんか漂いそうでしょ。ここで僕がピタッと、
いや、いや、自分もあの、その無駄なグダグダ空気好きなんですけど、
はい、
逆にあんまりこうわーって喋ると聞いてるだけで疲れちゃうんで、
はい、
なるほど、
うん、だけどなんか全体がなんか長くてなかなかこう全部聞きたいのに聞けないみたいなジレンマ。
ありがとうございます。それはもう
ご意見。クニチアジレンマみたいにあるんです。
クニチアジレンマお好きですよね。あ、もう貴重なご意見ありがとうございます。じゃあゆっくり喋りますか。
まあ、そうですね、いつも通りにお願いします。
はい、はい、で、あの、今日のテーマはノーテーマということで、
はい、
あの、ノーテーマなんですが、はい、あの、今ここに4人おじさんが4人いますが、
そうですね、
別に今おじさんって入れる必要なかったですね。あの、4人人間がいますが、はい、4人がおのおのの目的を持って、
はい、
テーマを持ってやっていきます、うん、今回は、
はい、
だから、あの、インセインみたいな、
なるほど、
デッドオブウィンターみたいな
裏の、
はい、
裏切り者、
裏テーマ当てられたら負けみたいな。
いやいや、まあ、
なるほど、
それにしますか。いや、だからそれだから各々の手目的が被ってる人もいるだろうし、あ、被ってるっていうか邪魔する、対立する人もいるだろうし、
はい、
同じだったら同じ方向一緒に頑張ればいいじゃないですか。
なるほど、
はい、で、
ところで、あの、ボードゲームをしてると、
はい、
い
いですね。
お腹が痛くなることないですか。
ないです。
トイレに結構行ったりとか。
ないです。
本ではなく、
え、本、
あの、本屋さんに行くとお腹が痛くなる。
ああ、はいはい、トイレ行きたくなる。
逆に、あの、本屋、お腹が痛いから本屋さんに行く時があります。
なんだそれ。
ないよ。本屋さんのトイレって割と綺麗なんで。
そう、
いや、でもボードゲームの話しましょうよ、ちゃんと。
はいはい、
ボードゲームをしてるとトイレに行きたくなるじゃないですか。
はい、
トイレに行くと何をしますか。
まあ、用を足しますね。
そうですよね。
あ、俺平の裏の目的。
全然わかんない。
あ、で、今日やっぱ斉藤さん来てるんで、
はい、
あの、我々ついあのデルフォイやったんですよ。
はい、
デルフォイの信託、
はい、
フェルト先生の、
うんうん、
あの話しましょうよ。
あ、そうですね、
はいはい、
斉藤さんの意見を代弁するんですね。
いや、 なんかまずあれ、
はい、
そのもうあのフェルト先生の新作だ、
はい、
まあ、まだ新作なのかな。
あ、いや、最新作別のやつ出てます
ね。あ、もう出ちゃった、
はい、もう出たんだ、うん、
あ、出てるかどうか分かんない。
まあ、でも比較的最近の
出るんですよね、
はい、
ドンと
やつだったのに、
はい、
なんか すごいあのあれじゃないですか、その評価がちょっといまいち低かった
日本では、
うん、
はい、
うん、
っておっしゃってましたね。
で、平さんだってなんかあの面倒くさいやつ呼ばわり
やる前からね。ああ、ついにはっきり言っちゃった。今までこれはね、濁して濁して。
そうなんですね。
割となんかその世間的に、まあ、そのクソゲーとは言わないけど、クソゲーまでは言わないんですけど、なんかそのちょっとなんかね、ネガティブな意見っていうのをよく見てたんですよね。うんうん、
いやいや、まあ、わかりますよ。うん、まあ、その半分ジョークも含めて。
そうそうそうそう。何なんでしょうね。なんかみんなやっていってんのかみたいな気はちょっとしますけどね。うん、どうなんでしょうね。
で、実際やった感想どうでした？
いや、面白かったですよ、ね。なんか思ってたほど、いや、だから要素は確かに多かったです。
はい。
なんか、でも、やり始めたら、まあ、なんか比較的すんなり入ってくる系のゲームで、
うんうん、
自分もあれ結構好きっていうか面白いなと思ってますね。
しかもな、あの、可変だから、可変ボードだから何回もやり込みできるし、
うん、
あの、スタートの能力タイルもね、うん、あの、毎回毎回違ったら違ったゲーム展開になって、うん、斉藤さんの好きなやつですね。
だからちょっとなんかそのやっぱりなんかね、世間の意見に踊らされすぎてはいかんなと。
あ、
自分の、うん、 審美眼を持ってそのクソゲーかいいゲームかっていうのを判断しないといけないなってことを思い
ました。このゲームなんか一回やったことある気がするな。
このゲーム、
このゲーム、
あ、いっちゃえってみたいな。
そうっす
あ、今僕らがやってることです。
そうですね、
はい、おのおの目的とっていう、
はいはいはい、それがフェルト先生の教えでしたね、
うん、そうですね、やっぱ体でっかいだけあるんですよね。
あ、ヤクオさんはやったことあるんです
か？ないんですね。
出る方はまだやってない。
や
りましょうよ、やりましょうよ、やりましょう。
他に有名作といえば、
まあドラゴンイヤーとか。
あ、そうですよね、
はい、あのノートルダムとかありますね。
僕はもう苦しいゲームが苦手で。
本当ですか？
でもアグリコラ好きじゃなかったですか？
アグリコラは好きなんですけど、なんか、なんて言ったらいいかな、そのドラゴンイヤーなんか特にそうなんですけど、
そうですね、
もう死んでいくじゃないですか。
そうですね、うん、
で一応アグリコラ増やす。
そうですね、
でも古事記カードとかはなんか
まあまあまあ、ま
あ、あれ超苦しい、
ね、確かに、まあ、あれが来ればですね、
うんうん、
割とじゃあ生産的 なんていうかこうテイストの方が好き。
そうですね、
うん、
まあ、根が優しいんで。
ああ、やばい。わかります、僕も根が優しいんで。
キラーそう、なんかもうラジオでヤコさんの話聞いてると、
はい、
なんかすごいあのなんていうかその、うん、
はい、
人間的なヤコさんの素晴らしさがひしひしと伝わってくるんですけど、
はいはいはい、
最後から、
はいはい、
あ、なんかヤコさんのその崇高な人間性が、はいはい、ラジオから考えられるんですけど、
けど、
けどこの間久しぶりにヤコさんとなんかゲームいろいろやったら、
はいはいはい、
もうすごいこうやろうみたいなプレイいっぱい
されて、
それあれですよね、イントリーゲの話ですよね。
イントリーゲにしろ
イントリーゲと
アグリコラもやってましたね。ファミリーバージョンの、
そうだってこっちがその羊がたまるのをすごいこう、
あ、
ワクワクして待ってて、そろそろ狩りに行こうかなと思ったらもうそれ全然食料にも何の役にも立たないはずのヤコさんがガッて刺し取ってなんか脳に放ってるんですよ。いや
逃げろこれそれ完全に斉藤さんの邪魔するだけの、
まあでも2匹はもう2匹は家に置けたんですよ。
そうかそうか、
はい、だから一応セーフなんですよ。一応セーフ、
ヤコさんの中では。
そうですよ、一応点数になるから。
でもこっちはもうちゃんと羊ちゃん置き場もう確保してて、もうただその別に増えてから取ろうかなと。
あ、それがあれなんじゃないですか、やっぱりもう見えちゃってるから、まあ、いわば下手くそなプレイだったじゃないですか。アグリコラってそれバレちゃダメなやつ
ですか。いやいや、ですけどそんなことやってヘイトを集める、はい、ヘイトを集めると不利だって話をヤコさんがされてたので、
結果その試合勝ったのは、あ、斉藤さん、
なんだ、斉藤さん勝ったんですね。すごい、
結局斉藤さん勝ってるんで、
じゃあこのクレームは別に。
そうなんです、
そうですね、
僕が買ったなら、
そうですね、
申し訳ないですね
って言いますけど、はいはいはい、
いや買っとるし、ね、
だけどあれも本当その瀬戸際でしたよ、もうその古事記ロードになるかならないかと、
ギリギリでし
たね。ごめんなさい、話全然関係ないんですけど、はい、忘れたら嫌なので言っときますね。斉藤さんとヤコさんって同一人物じゃなかったんですね。
そうですね、
いやなんか同時にこのラジオで同時に出たことがないっていうことで、
はいはい、
斉藤さんがいるときはヤコさんがいなくて、ヤコさんがいるときは斉藤さんがいなくて、うん、あ、この話やめます。
それ多分そういうテーマを楽しんでるの砂川さん
だけですかね。じゃあやめましょうか。はい、斉藤さん、じゃあ話戻して、ヤコさんがラジオでは優しいけどゲームでは結構
ゲームに巻いたぜみ
たいな。でもそのきついヤコさんの嫌がらせを耐えて乗り越えて勝ったのは斉藤さんだと。
一応です
ね。ああ、やっぱお強いですね。
いや、
おめでとうございます。
でも思ったんですけど、
はい、
そのラジオと違うってもうずっと何回も言うんですよ、斉藤さん
が。はいはいはいはい、
それはゲームと関係ないじゃないですか。
いや、その後
動揺しちゃって。
イントリーゲっていうゲームを やったんですけど、
はいはいはい、まだあるんだ。
恨み節。
やったことありますよ、イントリーゲ。一回だけ。つい最近。
そのお金をこう。いっぱいあげて、
はい、
その見返りになんかこの重要ポストに、
う
ん、
そうですね、
つかせてもらったりするんですけど、
はい、
でだからこっちはもうそのヤコさんを裏切るような人ではないと思ってたくさんこう、
そうですね、
投げたら
口約束するんですよね、あれね。
なんかヤコさんがなんかすごい重要な場面で、なんかペラみたいな、
いやいや あれはですね、
そういうゲームですもんね。
あれはだって、うん、あのもうあのなんていうんですかね、あの1万円のポストが必ず自動1万と6000円が余っちゃってると必ず自動的に置かなきゃいけないから、安いお金で1万だろうか6000だろうか入れるんですよ。
あ、なるほど。い
や、もう理屈はともかく
感情論ですね。
その時受けた印象は
理屈はともかく
ラジオと違う人や
この2人の対決面白い
あ、いいな、うん、
まあまあ
まあゲームですからね。
そうですね、
いや面白かった。
で結局そのイントリーで買ったのは
僕です。
ああ
、でも惜しかったんですよね、あれ本当に。
あ、
で僕はもうめっちゃその時ビリで、
あ、
でもう平さんがひたすらビリアピールをしてたんですけど、
ヘイトコントロールです、ね、
もうギリギリの2位ぐらい
で、ね、そうですね、
100点差ぐらい。
そんなにギリギリじゃなかったよ。まあでも斉藤さんは結構ゲーム中はなんかトップ風な顔をしてましたよね。なんか
いやいや、トップじゃんって、自分はお金いっぱい払ってたんで分かってたんだけど
それは平目線なんじゃないの
ただやっぱりその重要ポストに自分の駒が置かれてるっていうようなあれになってしまったんで、
まあ、ちょっと目立っちゃう。
根本からあのプレイングは間違いでしたね。
斉藤さん、あのヤクオさんのラジオとは違うクレームって、アグリコラのやついらなかったんじゃないですか。結果勝ったのがヤクオさんだった方がお話して、ああ、ごめんなさいね、公開ダメだしすいませんすいません。
いや、そうですね、イントリーゲの話を、
そうですね、
強
いや、でも絶対使いますちなみに俺がアグリコラ噛んだやつも使います。はい、平さんもうあれですか、己の目的を果たしたから
達成した
んだ、ね、だんまり達成しても続けていいんですよ。
そうです、ね、あれ、え、平さんの目的何でした
っけ。いや、あの公開はしないけど、僕はもう分かったんですよ。っていうか分かりませんか。
まあ水に流すというかですね。すべてをこういうなんかちょっと喧嘩とかしてる風だけど、すべて水に流して
うまいこと
仲良くした方がいいんじゃないかな。
あ、
はい、浄化ですね。
そうですそうです。
なんか何もなんかいいこと言ってそうで何も言
ってない。僕斉藤さんの言葉でそれ好きなんですよ。何か言ってる風で何も言ってないので斉藤さんよくおっしゃりますよね。あ、好きです。
砂川さんが勝つか砂川さん以外の人が勝つかどっちかだみたいな。
何
すか。
あ、いや、その何も言ってない例です。
ああ
、
ああ
、
あれですね。だからこの世には2種類の人間しかいない、男か男じゃないかなみたいな、そういうやつですね。ですね、うん、
他にあるんですか。
あ、いやいや達成です。
あの僕斉藤さんにあのこのラジオの感想、やっぱほらあの鋭い方はリスナーの方、鋭い方は分かると思うんですけども、うん、気づいた方いらっしゃると思うんですけど、斉藤さん初登場が第2回で、次の登場が第22回なんですよ。で今回が第42回なんで。
あ、そうなん
ですか。もう42回なの。
ちょうど20回ごとに出て
る。死に番です。
意外と早かったです
ね。死に番とか言うな。いや、
その呪いの数字の時に現れる
キャラキャラ。いや、2と22は別にそんな、うん、いいじゃないですか、
ね、意外と早かったですね。週に2回 の更新というかアップなので。
そうです、
10月になったら週1回になります。
さらっと言った。そうでしたね。
さらっと言いました。忘れそうなので。
よかった。
おしゃべりさんには10月からは週1回になります。
あ、理由は言わなくていいんですか。なんか、
あ、もちろん言いましょう。
は
い、理由は僕が寒いのが嫌いだからです。
ですよね。
寒くなるともうなんかあれですね、北国の人みたいに喋りがなんかもう回らなくなりますよね。
そう、唇が動かないし、まずそもそもテンションが上がらない。
そう
そもそも家から出ないっていう、
そげんなことだと思ってました。
おどうしたんですか、急な。そげんな、
そげんなことやと思っておりました。
おお、これ誰か返せる人います。
ワイもそう思ってましたよ。
斉藤さんは
ちょっと待ってください。斉藤さんはそもそもだって関東の人間
です。そうです。斉藤さんは関東の
関東弁なんですよ。
はい、
だから
パッと出てこないですね。
うん、あれだから標準語っていうのはでもあれ関東弁なんですよね。いわゆる東言葉っていう。違うんですか。
いやよくわかんないです。
いや、だから今そのアナウンサーとかが使ってる標準語っつうのは、
あ、
だから日本の標準語っつってるけど、まあ、関東弁なわけだから。
そう。
斉藤さんは普段から方言丸出しなんですよ。丸出し。
あれ変わった新しいあれ、長崎からお届けしてますって言ってますけど、実は長崎人がこの今現在あの1人しかいないです。田中さん1人しかいないです
、
うん、
Y しかね。
そうですね。
で、ヤコさんどちら出身でしたっけ。
僕は北九州出身
なんです。出身で、でも育ちが
博多なんです
よ。あ、
だから博多、博多こうかっこ笑いなんですよね。
かっこ笑いなんです
ね。そうなんですよ。
その笑いはどの笑いですか。苦笑い。
いや、博多の人間と北九の人間はまあ仲が悪いんですよ。
へ
え。昔から。ほうほうほう。まあ、今はそんなないかもしれないけど、北九の方が発展してたんで。
へえ。
博多っ子とか田舎みたいな感じなんですよ。
ああ、うん。じゃあ山本さん魂は博多なんですか。
いや、魂は北九州です。
え？やっぱそうなんですね。
そうなんですよ。
北九は少ないんですよね。そうだった。いた期間。
あ、でもまあそうなんですけど。要3歳ぐらいまで北九で仕事、
はい、
その次博多行って、その後また仕事で北九ずっといたんで。
ああ、へえ。じゃあハイブリッドみたいな。
そうなんですよね。ちゃんぽんだったんですね。
ああ、ちゃんぽんで長崎じゃないですかっていうこのくだりをね。二人しか笑ってない。どうします、ヤコさん。いや、じゃあ皆さんにっこりさせましょうか。大爆笑は無理だけど、今3歳の頃のヤコさんっていうのを想像して、ほんわかしません。
いや、ボードゲームの話にしましょう。
ああ、そう。ボードゲームの話しないのか。ボードゲーム、ね、あれですよね、北九州にもボードゲームカフェいっぱいありますよね。
ああ、そうなんですかね。
たまに戻るんですよね、北九には。
いやー、ラーメン食べに行くぐらいですね。
博多はなんか多いみたいですけど、
博多多いですね。
北九では行ったことないんですか。
ないですね。あ、なんか八幡にあるみたいなのツイッターで見たことありますけど、カフェかどうかちょっと分かんないですけど。
博多ではありますよね。
博多いっぱいありますね。何回か遊び行ったことありますね。
は
い、
あ、そうそう、全然ちょっと話は少しずれますけど、ですね、なんだっけ、放課後サイコロクラブにも出てた、京都の有名なボードゲームカフェ、なんだっけ、ミープルじゃなくて、カフェミープルじゃない、知らないです、京都にある、
はい、
なんか外人さんがされてる、なんか超有名な、
ほうほう、
そのまま放課後サイコロクラブに出てたんですよ、その場所っていうのが。
あ、
はいはい、それが今度、福岡に。
あ、
2号店が出るとかで、多分カフェミープルさんじゃなかったかな、
だったと思い、
そうそう、なんかね、その外人の方が引っ越してこられるらしいんですよ、
博多に。博多にですか。
そうそうそう。で、博多だったかな、福岡で、九州、あ、その京都のやつはなんか誰かに任せて、
はいはい、
2号店が福岡に出るとかで、ちょっと気になりますよね。
気になりますね、行ってみた
い、うん、やっぱ僕ら日本人なんで、はい、なんかその外人さんがやってるボドゲカフェっていうだけでちょっとなんか憧れるとこないですか。
ドイツ人ですか。
あ、わかんないです。
ヨーロッパの風は感じですかね、
やっぱ。うん、やっぱ違うじゃないですか。なんかこう日本人みたいな顔したやつが、こいつはなんかワーカープリースメントでねとか言いながら出してくるのと、
はいはいはい、
なんかシャロイホヤみたいなこうなんかネイティブの発音で、うん、センチュリースパイスロードみたいな。シャロイゴー
フランスのニコラさん
来た、うん、来ましたね、
斉藤さんのお友達の、うん、
人と安倍カエサリやった時、
あ、
感動しましたね。
え、
なんて言うんでしたっけ。
みんなで、うん、安倍カエサルとか言ってたら、
はい、
その安倍カエサルって言わないといけないっていう、
そうですね、
シーンがあって、はいはい、安倍カエサルって言ったら、そのニコラさんが安倍セザール。
あ、そっか、セザールになるんだ。
セザール、
へ
え、か
っこいいな。
そう、だからやっぱ日本人でどうしてもその外国人コンプレックスが抜けきらないところがあって、
うん、でもローマ式の敬礼はできないじゃないですか。
何それ、
ほら、やっちゃいけない敬礼だから、ローマ式は。
あ、そうそう、
そうなんです
か。あ、いや、いいです、余談です、
マジで分からなかった。いや、まあ、でもちょっと憧れありますよね、こう、うん、ギブミーチョコレート精神というか、なんかこう外人には勝てないみたいな。
いや、なんか斉藤さん の, そのおしゃべりサニバの感想っていう話で、やっぱなんかボードゲーム要素が足りないぞとか、うん、もっとこうしたらいいんじゃないかみたいな、なんかあります。
いや、そんな大きな枠のあれはないんですけど、
はい、細かいやつでも
っていうか、最近聞いて思ったのが、
はい、
イントロの話。
あ、はいはいはい、はいはい、
割と最近、
うん、でサニバの面々、
はい、
で、うん、結構みんなフレーバー好きの人多い印象があるんです。
そうですね。
で、自分はそんなにフレーバーにあんまり惹かれなくて。
そうですね。
で、何に弱いかなっての自分で自分を考えると、
はいはい、
まず結構デザイナー好きなんですよね。
はいはいはい。
から あの国津屋先生の、うん、あのなんとかみたいに言われると、あやってみたいって。
ブランド志向なんですね、
うん、もう 割とですね。ブランドっていうかそのなんか砂川さんも前ちらっと言ってたんですけど、映画とかを監督で選ぶ、好きな映画 の監督が作った他の作品をやってみたいな。
言いました言いました。
で仮にですけど、その国津屋のクソゲーですって言われても気になりますやっぱり、
うん、
まだそのワード言うんだ
仮にです、
ね、忘れとったです
でも国津屋は結構クソゲーもありますもんね、
う
ん、
それでもやっぱちょっと遊んでみたいなっていうムラムラと、
うん、
ああやっぱ上がる
んですね。それでやって、うん、そのクソとか言ってごめんなさいとかいうの発見する。
ああなるほどなるほど。
あの平さんがクソ認定したのパーキングゲームとか。
クソ認定、ああいやあれ神ゲーでしたね。
違いましたっけ、
それもしかして僕じゃない。
あ砂川さん、
サイコロ振って車のでしょ、
うん
うんうん、勝ったけどつまらなかったっていう唯一のあ国津さんファンの方ごめんなさいね、あれ多分斉藤さんのせいですねあ斉藤さんファンの方ごめんなさい、斉藤さん本人には謝らないっていうごめんなさい。いや斉藤さんファンもめっちゃ聞いてるんです
よ。あいやいやいや、でまあその、まあ、そういうのも一個ありますね。
うん
うん、で誰々が作った別のゲームで、
はい、
さらにもっと最高傑作と言われてるのはこれだとか、
うん、
国津屋三大陣取りはこれだとか言われるとやっぱちょっと興味、
うん、ちなみに何ですか、
え、なんで何ですか。
三大陣取り、
三大陣取りは、
はい、
チグリス・ユーフラテス、
はい、
砂漠を越えて、
はい、
侍ですかね。三大陣取りというか三大タイル置きゲーム。陣取りっていろいろありますもんね。
ああそうですね、
うん、
へえなるほど。
三大競りといったら有名な。
そうですね、
うん、あれですね、うん、フレーバーの方が話が膨らむっていうのはあるんですかね。
ああですかね、うん、まずここにあの普段おしゃさにをやっている僕、ヤコウさん、平さんのこの3人がまあ割とフレーバー派だから、
あ
そういうイメージを植え付けられてるのかもしれないです
ね。あそういや、まあ、なのでちょっとそのフレーバー派じゃない意見を、ね、ちょ少し
ぜひぜひ
述べてみたかった。
なるほど。
でも僕あれですよ、あのほらお盆に斉藤さんと2人で2人用ゲームめっちゃやったじゃないですか。
あ
れでちょっとシステム派にあっていうか意向というか自分の中にあったシステム派の面、
うん、
アブストラクト意外と好きだなみたいな、
うん、ああいうのも結構いいなっていうあれですよね、
は
い、
飲酒とかめっちゃ面白かったです、
うん、
あの一人で家でノートに書きましたもんノートに書いてそれを写真撮ってツイッターに上げてたら、うん、斉藤さんが不憫に思ってあのなんかアプリかなんかでねこれでデジタルでこれでできますよってなんかあのね、本当情報弱者に提供してくださる神みたいな。
今度その研究成果をぜひ。
ああ、いやいやいや、コンピューターには勝ててでも斉藤さんには勝てない。
で、まああと、
はい、
もう一個自分が意外と弱いのが、
はい、
そのレビューとかで、
うん、
とにかく面白いってい
う、
もうそのただ面白いっていう言葉だけ。
意外。
でもそのテーマもフレーバーも何も。もういくら見た目がつまんなそうでもとにかくめっちゃ面白くてもう永遠にこうやってしまったとかもうとにかく最高だからみんなやってほうがいいみたいに書いてあるとやりたくなっちゃう。
斉藤さんあれですね、人狼で言ったら俺違うんです本当に本物なんですって言ったら信じちゃうタイプですか。
もう割と多少
なんか意外ですね。
さっき そのレビューに流されてはいけない、
あ
流されてはいけないっていう話がありましたけどその、
流されそうに聞こえましたか。
あの俺の思ってるテーマと違うんだよな、うん、平さんが思ってるテーマって
ネガティブなものに流されるのはなんかちょっと良くないけどそのいい意見に流されるのはいいみたいな感じですかね。あ
それっていいことかも、
うんうん、なんかでも確かにそれはちょっとあるかもなと今思ったんですよね。
なんかけなされてると、
うん、
いいとこ見つけようかなみたいな気持ちが湧くのかもですね。
なるほどなるほど。
でその褒められてると悪いところ見つけようとは思わないんですか。
うん、そうでもない
っていう。斉藤さんやっぱ仏ですね。
あいやいやいや
いや斉藤さん本当仏だ
った。あでもその褒められてやってるからやったけど自分に合わなかったっていうのは結構ある
んですね。一応やっぱあるんですね。
ただやっぱり 興味を持ってやってみようかなってい
う、うんうん、まあでも確かにそうですよね。ベタ褒めされてるってことはその誰かにとってはすっごい刺さるあの良さが確実にあるってことだから、うん、あとはそれが自分にうまく刺さるかどうかですよね、うんうん、確かにそれは結構僕もやるかもな。
なんか今話題のこのテラなん
フォーミング
マーズとかは刺さらないです。
結構褒められてます
ですよね、
うん、あれは結構レビュー読んで、はい、多分自分が好きそうなゲームだなと思ったんですけど、
けど
あれはちょっと誰かのやらせてもらうぐらいでいいかなってちょっと思っちゃったんですよ。
買う前
は。さって何なんですかね。
ね聞きたいです、ね。うん、
なんか
別に明確にはないんですか。
買うのともうやればいいかのその差って何なんですか。
いや、まあ、あれはでも正直迷ったんで微妙なとこでぐっと我慢した部類なんですけ ど、 なんかあの、まあ、一つ長時間だし、
あ
のそうかなんかその細かいところでちょっと惑うっていうか、あの改善の余地ありみたいなのをちょっと読んだんですね。
ああ、そのちっちゃな傷みたいなやつ。
あ、そうそうそう。だからその、
はいはい、
割とアメリカンゲームっていうか、そのノリで楽しむみたいに。
へー、なるほど。
あの人のレビューで僕はあんまりレビューとか読まないんですけど、あのなんていうか信じれないと言ったらあれなんですけど、なんかあのゲームに関する感想って評価ってなんかあの本当にその純粋このそのゲームの純粋な評価かって思う時ありません？例えば自分がそうなんですよ。なんかあこのゲームクソゲーだわつまんねえわって思った時に、例えばその前に自分が嫌なことあって気分があれだったとか、例えば負けて腹立って嫌だったとか、あ、まあ、負けなくても何かプレイされて嫌だったとか、うん、だから僕はあれなんですよね。結構だから斉藤さんほら再評価っておっしゃってたじゃないですか、
うん、
だからあの再評価すべきだみたいないろんなもの、
うんうん、
だから僕も、まあ、一応徐々にそのなんか過去にダメだって思ったゲームもあそれチャラにしてもう一回やってみようっていう気には今なってるんですけどね、
うん
まあ、確かにそのゲームとそのプレイヤー同士のあれとの掛け算で面白さが
掛け算で、ね、そうですよね。そう、あそうなんですよ。これ言ったらもう本当にちゃぶ台返しというか元も子もないんですけど、斉藤さんとゲームやったら大体面白いです。今ガッツポーズいただきました。いやだからあだから逆に言えば斉藤さんとやって面白かったゲームは本当の評価じゃないかもしれない。
いやいやなんか自分はなんかそういう掛け算の掛けられる方になるゲームが結構なんかいいゲームみたいに、
ああ増やしてくれるってことですよね。
うん、いやなんていうんですかね、例えばプレイヤー側がみんな面白くてもその掛けられるゲームの方が小さかったら、
あ
例えば 1×8 は8じゃないですか。
あうん、そうですね、
うん、
例えばマイナスだったらマイナスが増えちゃうみたいな、
うん、それは 3×3 より小さいみたいな、
うんうん、そうですね。なるほどね。うん、いや本当にね、斉藤さんと2人でやったあの2人用のゲーム全部面白かったです。
本当ですか。
あ、ジャイプルとかね。
ああ、
はい。ドラゴンの心臓も面白かった。ドーン先生のドラゴンの心臓。うん、はい。
確かに。
できなかったやつもいっぱいありますけどね。アドベンチャーなんでしたっけ。
あ、アドベンチャーランドとか。
はい。
そうでなんかあのうちの子供とかとやってると。
はい。
なんか割とその辺を台無しにしてくれる場面が結構あって、これ面白いはずなのに。
でもそれってどうなんですかね。あのなんかごめんなさいね、あの別に斉藤さん親子のことについて言うわけではないんですけど、相性とかってありません？
うん、
なんかね、別にその人が悪いとかじゃなくて、ありません、
まあ、その相性もあるし、まあやっぱりそのやる人がどう楽しもうかみたいな、
あ、
う
ん、ですよね、
部分が結構大きいんじゃないですかね。
うん、そうですね。あのまあ尖ったゲームの時に話しましたけど、やっぱねメンバーによるとか、尖ったゲームの回聞きました、うん、斉藤さん
聞きました。
おどう思いですか。何かご意見あります？なかったらなかったで、
1ヶ月ぐらい前に聞いたから、ちょっと
そんな前だっ
け。そんな前じゃないですよ。そんな前じゃないよね。
最近話した気がする。
ちなみに逆に、あ、
いやいやいや、すぐ記憶が浮気されてしまうんで、
あ、
どういう尖った話がありました。
ちなみにあの近すぎて全然逆に聞かないんですけど、ヤコさんどうですか。例えば自分が出てない回とか、
はい、
自分が出てない回は聞かないとか、は
い
は
い、いや別に、あ、聞いてますよ、
ね、なんかあります、感想とか。
感想ですか。いや別にその面白いですよ。
あ、本当ですか、
はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。
あー、無難無難な答え、何も得られない。
いや、まあ、でもなんか意見するのはない。
まあでも、うん、ありがとうございます。なんか俺もなんか今
一個だけあります。
あるんだ、
ごめんなさい。一個だけあります。
はい、
はい、今までいろんなテーマで話してきたじゃないですか、
はい、
でボリューム1ボリューム2ってあったと思うんですけど、
はい、
もう一回同じ話してもいいと思うんですよ。
はい、
ボリューム1ボリューム2 の、 その連続じゃなくて、
はい、
リトライとか、例えば、はい、あのなんだっけ、
ボリューム1、2みたいな感じですか。
あ、いや、うん、ちょっと違うんですね。
あのどういう意味ですか。僕分かってない。
だからバックトゥーザフューチャー1、2、3とかスターウォーズ1、2、3じゃなくて、はい、リメイク、
同じテーマでもう一回話す。
そうそうそう、
例えばその第1回が競技性の話を確かしてたんですけど、す、ね、競技性の話なんかリメイク、
リメイクは、出演者は違うみたいな、
別のメンバーになればまた、ね、ね、違う話も出る。
ちょうど第2回がそんな感じでしたよね。第1回競技性の話で、第2回で斉藤さんが、斉藤さんの切り口で、だいたい斉藤さんが来られた時に、うん、振り返るじゃないです
か、復讐の回
で、斉藤さんの切り口でこういうのが、うん、みたいな、
お
う
お
う、
まあ、それぐらい
ですかね。なるほど、ありがとうございます。いや、僕言おうと思ったことはですね、
はい、
そのなんか特に感想がないっていうのが、
はい、
一番なんか僕が求めてるって言ったらいい、なんかあれですけど、
はいはい、
なんかこういうふうに聞いていただけると嬉しいなって思う感じが、はいはい、もうなんか本当にもう構えずにもう適当に聞いてほしいんですよね。
あ、
聞いていただけると嬉しいんですよね、
は
いはい、
なるほど。
だからもう適当に聞いてる人はなんか感想とか特にないよみたいな。別にこうした方がいいとかっていうのないよみたいな。
あ、はいはい、
まあまあそういう意見も嬉しいんですけど、ね、
はいはい、
はい、もうとにかく聞いていただけると嬉しいです。
もう全然話変わるんですけど、
はい、
さっきあの家族の話したじゃないですか、家族で一緒にゲームする話、あの僕家族でやるんですけど、もう家族でやるゲームと、
うん、
ここで皆さんでオープンでやるクローズでやるゲームと、
は
あ、全くもう違うもんだと思うんですよ。
な
あ、そのやっぱその大人同士のこう何ですか、こうなん、うん、なんて心の何ですか、その隙間っていうか壁っていうか、その一応そのあるじゃないですか、その、
はいはい、
距離とか
距離感みたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはい、
でもファミリーはそういうのはほぼないじゃないですか、
うん、
息子とかもむき出しで僕に敵をむき出しにして攻撃してきたりして、もう全然その2、3対1なんて勝てないみたいなのがあるんですけど、まあ、それはそれで家族の時間として楽しい。
なるほど。
でやっぱりもう全然違いますよね、確かに。
そうですよね。あ、よかった。
いや、しかもそのやっつければ簡単にそのもう泣いたり、泣いたりも心折れまくるし、
もうやらないってなります
よ
ね。
そう、
うん、
本当なんかそのめんどくさい。あの家族でワイワイほのぼの楽しいねとは割と程遠いんですよね、我が家のゲームは。
このテーマってだからちょっと本当はまた今度ゆっくり話したいんですよ。なんか成功例をいくつかなんか目の当たりにしてるっていうのがあって、あそこの家族結構その家族で楽しそうにやってるよなみたいな話を伝え聞いたりとか、
うん、
でうちはまだちっちゃいんですよね、うん、上が小学校1年生とかなんで、
うん、
まあ、まだ素直なんですよ、
うん、
なんかまあやるゲームもなんかごっこ遊びみたいな、
はいはい、
だからあの前どっかでツイッターとかでは書いたんですけど TRPG を、
はいはいはい、
あれ意外といいんですよね、あのルールが緩いんで、
うんうんうん、
なんかそのソードワールドってご存知ですか、 なんかダンジョン&ドラゴンズみたいなファンタジーのドラゴンとか出てくるようなやつを、
うん、
その親がなんかその語り部となって緩くふわっと遊ばせるんですよ、
うん、
そしたら角も立たないしみたいな、今のところそういうレベルなんですよね、
うん、
戦い合うではなくて、
うん
うん、だからまだそのお二人の、お二人ともあれですよね、中学生のお子さんがいて、
そうですね、
うん、そことはまたちょっと違うけど、うん、これって結構いい話題だと思うんですよね、
う
TRPG ってそういう意味では優しいのかもしれないですね。
そうです
ね。ああ、そうですね。
でもちょっとやったことないんであれなんですけど、
いくらでもね、あのさじ加減ができるんで。
確かに。
そうそう。
なんか結構女性ファンも多いですもんね。
多いですね。今逆にもう女性の方が多くなってきてるんじゃないですかね。
うん、かもしれないですね。
うち近辺で言うと本当そうですよ。TRPG 好きな方ってこう指折って数えていったら多分女性の方が多いですね。
うん、他に何かあるんですか、そのパパゲーマーの悩みみたいな。これ共感できる方たくさんいらっしゃると思います。
うん、まあそうですね。悩み
なんか良かったゲームとかあります、その。
あ、
成功したゲーム。
そうですね。
成功したのはキングオブ東京は成功。
ああ、
わかりやすいね。
わ
かりやすい成功例。
わかりやすいし運の要素がでかいんで。
あ、あ、でもどうですか、女の子はどうでしたか。
ああ、なるほどね。
どうでした、
まあ、ぼちぼちやってましたよ。
あ、ぼちぼちか。
付き合う程度に。
まあそうですね。うん、なんか娘はやっぱりゲーマーじゃないっていうか、うん、
あ、根っこがね、
根っこがゲーマーじゃないんで、うん、どれもなんかほどほどに相手をするみたいな、うん、
なるほどなるほど、
うん、それはありますよね、うん、根っこがそうなのかそうじゃないか、
うんうん、
じゃあ矢子さんは他にないですか。
あ、いやでもなんかほどほどに付き合うぐらい の、はあ、あの、まあ、家族の距離感ゲームはいいのかな。旅行とかもそうじゃないですか、結局、
うんうん、
親父が行くぞって言ってもこどあの周りははいはい、うん、行く行くみたいな感じで、
それそれ先週のうちのドライブ
が、あの楽しそうなドライブが、
もう5分おきにまだまだ
なんですよ。うるせえみたいな。
そうで食べ放題の店に連れてったのに、
おうおう、
神様お腹痛いとかおかわりせず、
あー素晴らしい、
がっかりみたいな。
まあまあ そげたもんすよね、もう家族でそげたもんなんで。
ヤコさんにお聞きした、一つお聞きしたいんですけど、
はいはい、
あのほらスカイホープ、
あ、
あれっきりヤコさんスカイホープのスノーチも言わないから、
あ、やべえ、
もしかしてなんか喧嘩別れで終わった。
あの、
知ってんの？
いや、
さっき話したんです
よ。あの、カット要件ですか？
あ、いや、別にいいですよ。いやいや、別に喧嘩してないんですけど、やっぱりですね、ちょっと時間が取れないんですよ。息子も忙しいんで。
あ、
で、嫁、でも、あの、まあ、やりたいんですけど、多分向こうは、親父まだやろうって言わんけど、あれどうなっとんだろうなって待ってるはずなんですよ。ただ、一応僕も大人なんで、
はい、
ああ、今ちょっと塾とかで忙しそうやしなって、僕も遠慮してるんですよ。
斉藤さんご存知ですか、スカイホープ。
あの、話だけはラジオ
通して。3人で読む推理小説。
うんうん、
あ、そうそう、おすすめですけどね。
で、さっきその、ヤコさんと話してたんですけど、斉藤さんが来られる前に、
うん、
あの、娘さん、本好きですよね、
うんうん、
結構いいんじゃないかな。
その
どな、そのやっぱりなんて言うんだろう、その本を読む人間にとって、うん、僕もだから小中ともうずっと本が好きで、
うん、
そのみんなで読むっていう体験はすごく斬新だったんですよ、
うん、
だからなんか目から鱗な体験というか、
うん、
それについて話し合ったり相談をしたりするっていうのは、
うん、
なんか家族として結構いい時間なんじゃないかみたいな、
う
ん、
ただ
はい、どうでした。
いや、あの家族でやるとやっぱり旅行みたいになると思って
ます。ああ、なんか嫌な感じするぞ。
でもやっぱり振り返ったら、ああよかったねってなると思うんですよ、時間が経てば。だからまあやるのは損じゃないと思います。ただ、うん、なんか旅行前みたいな、もうあれ準備したととか言われて、あ、まだやってないって何しようとって怒られるとです、
ま、ずパパはダメなんだからみたいな。
そうなんですよ、そうなんです。
斉藤さんのお子さんも斉藤さんにそういう風に言ったりします？
あ、威厳はどうですか？
威厳はゼロですね。
あ、でも変な話、その軽く見られてたりはしない、なんかあのおとんのパンツは汚らわしいみたいな、そういうのはまだ。
いや、まあ軽いし、
うん、
まあ汚らわし
いみたいな。いや、最初汚らわしく見られてるって言ってください、せめて。汚らわしいって斉藤さんの口から言ったら事実そうみたいに聞こえ
るんで。まあだけど、まあ、そこまで極端に避けられてはないです
よ。ああ、いや、だから割と平和な匂いはしますよね。まあ、
そうです
ね、うん。いや、いいと思
う。いや、だってなんだかんだ言いながら一緒に家族旅行は行くわけですよね。
うん、まあそうですね。うん、
はい。
5分おきにまだっていう
ですね。でも結構不平不満を言えるってことはいいことなんじゃないですか。
喋らなくなってきますからね、普通はね。
そうですね。
だから夜行さんとこのお子さんとか あの喋りすぎですよね。
そうなんですよ。
いやいいことですよ、ね、
すごくいい。
のぼせなんで。
確かにあれがのぼせですよ、
ね、あれがのぼせ。博多の血めっちゃつい引いて
る。へえ、そうなんですね。ヤコウさんの血を。
そうなんです。なんか
今でも子供って割とそうなってきた、だんだんね、なんかそういうタイプの子が増えてる気はしますね。
うん、かもしれないですね。
ゲームの話に戻さなくて大丈夫ですか。
あ、忘れてましたね。
いや、まあパパゲーマーで絶対共感できるはず。
むしろそろそろあれじゃないですか、うん、テーマ当てをしないといけない。
あ、そうですね。
あ、なるほど。じゃあ行きますか。じゃあ誰から当てます、ね、まあ、平さんから行きましょうか。
平さんはトイレの話
です。トイレですよね。
いや、うんこです。
だからうんこでしょ。トイレでしょ。
残念でした。
あ、いいです。斉藤君
は、いや、あの、当てられるほどまだヒント出してないんですよね。じゃあ、まあ、でもじゃあ適当に言ってみてください。
なん
だろう、
斉藤さんのテーマ。
あ、じゃあ、
あ、僕は言っていいですか。
じゃあ、はい、
ゲームの、作者の名前を言う。
違います
。
あ、違いますあ、ていうかこれ自分の多分全然話してないんで
当てれないよ。
当てれないと思います。
じゃあもう
正解は
俺の名前当ててみろぐらいはめちゃくちゃなあれだと思います、うんう
ん、正解は、
正解は、みんなアブストラクトゲームも少し好きになっている。
そんな話題なかった。
そうそうそう、
ちょっとかすり、ちょっとかすりましたけどね。
一瞬かすりましたけど。
あ、はい。
ヤコウさん、どっちが先がいいですか。僕先に言いますね。
はいはい、
僕は、あの、斉藤さんが来た時に、あの、前回まで斉藤さんが来られた時に斉藤さんをずっとフューチャーしてて、うん、その後斉藤さんが裏で、もう僕をフューチャーするのはやめてくださいとおっしゃったので、あの、今回もあくまで斉藤さんをフューチャーしようっていうのが僕の裏テーマでした。
そうだったんですか。
あれ、ヤコウさんは。
僕はなるべく方言で喋る。
あ、言われてみるとなんか多めに出てたよ。
そうそう、ね、
なるほどなるほど。
なるほど。
じゃあうまくいけたってことで、うん、
まあまあ勝ったかなと。
勝ったかな。
ヤコウさんなんかうまいですね、こういう。なんかその
いやいや、いや、もう苦手ですけどね。
なるほどって思わせるようなネタを仕込んでくるの。
確かに。いやいや、ありがとうございます。
じゃあいいですか、
はい、
本テーマ終わってよろしいですか。
はい、
はいはいはい、じゃあホトゲームインマイヘッド、
イエーイ。
あれ、締めに誰かがホトゲームを紹介します。
マジっすか。
今日は誰だ。俺だ。ああ、いや、なんか斉藤さんがお俺じゃないのって顔してた
ので。いやいや、ごめんなさい、なんかもしかして振られるのかなと
思って。いやいやいや、
もなんか全然考えてない。
あ、用意してよかったです。俺なんですよ。
あ、はい、じゃあどう
ぞ。砂川なんですよ、ごめんなさい、はい、で、今日持ってきたゲームはボトルインプです。
あ、ボトルインプ、あ、ありますよ。
あ、現物があるんだ。
1990
バッグの中に入ってた。やった、
ありがとうございます。
え、これ、あ、そうか、箱には入らないんだ。
1995年2人から4人用、45分程度でできる、10歳以上からできます。
割れそう、この壺なん
で。カードゲームですね。まあ、いわゆるトリックテイキングってやつですね。
はい、
もう日に4個版が出るんですね。
そうですね。あの、トリックテイキングマストフォローっていう、まあ、あの、プレイヤーが1枚手札からカードを全員出していきます。1枚ずつ、うんうん、その1枚出しただって中で強い人が、まあ、その全員が出したカードを取るっていうのがトリックテイキングで、はい、最初に出した人が最初に赤を出せばそれに全部、うん、じゃあ次の人も絶対赤に続かないといけないよっていうのがマストフォローってやつですね、
はい
はいはい、で、このゲームの超面白いところは超面白いところはって言っちゃダメですね、
はい、
超面白いところは数字が1から37まであるんですけど、
はいはい、
まず、あの、色が均等でないということです、はい、例えばだから37は絶対赤ですよと、
はいはいはい、
あ、赤の37しかなくて他の数字は、うん、あの、37は他の色はないですよと、
はいはいはい、
で、123は絶対黄色ですよとか、うん、そういうのがあるんですよね、
うん、
はい、1から37まで数字があって、で、19が使わない真っ黒なカードなんですよ、
うんうん、
で、19の上にボトルを置くんですね、ちっちゃいボトル、この中には悪魔がいますよと。
なるほど、
はい、で、これ難しいな。
これこそそのフレーバー言わなくていいんですか。
フレーバーなんですか。
悪魔がいますよ。
フレーバーなんかこの、このあ、っていうか、まあ、話の腰折っちゃう。
いいですよ、フレーバーなんですか。僕フレーバー分かんないです。
なんかこの壺を持つと、
はい、
壺の力で何か望みが叶うみたいな。
へえ、じゃあいい壺なんじゃないですか。
だけど、はい、その最後まで持っ ってる人に災いが起きるみたいな。
ああ、はあ、はあ、あなるほどなるほど。
だからあれですね、悪魔の力を借りるんですよね。
ああ、です、う
ん、だから悪魔のなんかそのよくあるじゃないですか、召喚して力を借りたら、はいはい、なんかそれなりの代償を支払わないといけないみたいな、うんうん、なんかそういう何なんですかね、小説ですか、
なんか物語があるみたい
で、原作があるんですよね確か、うん、
でこの絵が数字がでかいカードはなんか壺をもらって、うん、なんか やり取りしてるな、金持ちのおっさんから壺をもらうような絵が描いてあるんですけど、だんだ なんか不穏な絵とか、うん、なんかこの節だらな絵とか、うん、なんかビビってる絵とかが混じってきて、
全然知らなかった。
やっぱゲーム中って絵あんま見ないっすね。
中に悪魔が入ってますみたいな。
うん、もうシステム派の斉藤さんがフレーバーを語っていただいたという珍
しい。素晴らしい。
ですね、ポイントはですね、まず19より少ない数字を出した人の中で、うんうん、その中で高い数字、一番高い数字を出した人がこのボトルを引き取るんですよ。
はいはい、
ボトルとトリックを引き取るんですね、うん、でこのボトルを最後に持ってたらもうマイナス点になっちゃうんで、うん、絶対勝てませんよ、
はい、
ということで、19より少ない数字の中で一番大きい数字、例えば18とか誰か出したとしますよね、はい、18を出した人はこのボトルを引き取って、今度の判定の数字が18より少ない数字の中で一番大きい人、うん、っていう感じなんですよ。例えばだから1で引き取ったら1より少ない数字ってないじゃないですか、はい、小さい数字って、はい、だから1で引き取ったらもう絶対この人のところでボトルが動かないですよ、
うんうん
うん、ですよね斉藤さん、間違いないですよね、うん、はい、だからこのボトルを最後まで持ってるのは誰か、絶対自分は持ちたくないみたいな、うんうんうん、いう駆け引きが一番熱いところですね。
なるほど。
このゲームは、はい、なんかこの最初に自分の手札から1枚落とすんですよね、ゲームでは除外しないよっていう、うんうん、1枚落としてで、だからまあ弱い低めの数字を落としたりとかするんですかね、まあ、人によりますけどそれは、うんうんうん、であとポイントになってくるのが、うん、他のプレイヤーと1枚ずつ交換するんですよ絶対。例えば3人でやったら自分がその他の2人のプレイヤーに1枚1枚渡すんですね、うんうん、で向こうからも1枚1枚来るので、うんうん、まあなるべくなら嫌なカードを押し付けたいですよ ね、
そうですね。
だけど向こうからも嫌なカードが来るみたいな、うんうん、いう感じの駆け引きで、この間ね、うん、平さんと斉藤さんと3人でやりましたが、うん、超面白かったですよね、
うん、どうしました、
それで、うん、まあ、この数字が小さいカードをどうするどう処分したらいいんだみたいな、うん、
確かに
あれになってくるんですよね。
そうですね、はいはいはい、平さんが早めに低い数字を出して、うん、早めにボトルを引き取っちゃって、
そうそうそう、
でも面白かったですねそれも、うん、それでもまだ可能性はあるみたいなね、
うんうんうんうん、
いいと思います。 いいですか、
うん、なんかこのなんか絵柄が割と好きですね。
斉藤さん一番好きですね水着の女性の
いやいやいやいや、
ずっとさっきからそればっかり触ってる。
これ油絵、
これ新版どうなるんでしょうね。
新版もなんかやっぱ不穏な
同じ絵ではない。
あ、全然違う。
あ、新版
で変わるんだ。今度日本語版で出るらしいんですよ。
あ、本当ですか。
しかも壺付きでね、
うん、
ちょっと僕もなんか買おうかなと思って。
ちなみにどんな匂いでした。
何が
これめっちゃ匂ってたから、
いや何も匂いはしなかったんですよ
残念、
うん、なんかするかなと思ったけど、うん、
ちなみに 10Days ラジオで3人用のゲームで一番に選ばれた、
うん、
ゲームです、
ね、うん、
僕それで知ったんですよ、そのラジオで知って、うん、でようやくできたんですけど、デザイナーさんがギュンター・コルネットさんという方で、うん、ご存知で。
コルネットさんなんかこの間一回紹介しましたね。何だったかな、ちょっと忘れましたけど、なんかのゲームの作者として紹介したときにケープからカイロ違ったかな。
それはあれですね、ギュンターブルクハルト。
ブルクハルトか、う
ん、ギュンターコロネットさん調べたら、おいそれは俺の魚だぜ。
あー、作ってる方、あれもそうなんだ、うん、
はい、
なんか別のゲームでね何かで紹介しましたよ。
へえ、そうなんだ、うん、はい、ということでございました。以上でよろしいですか。
はい、
はいはい、じゃあなんか言い残した方いらっしゃいますか。
ち
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜光と
小さい塔と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。